地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマは高血圧です。講師として前回に引き続き、草津立東医師会理事で、大見クリニック院長の酒井信義先生に来ていただきました。酒井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は高血圧がテーマです。血圧といえば上の血圧とか下の血圧とか言いますが、上と下ではどう違うんでしょうか？
はい、まず基本的なことを説明します。心臓から血液が体中に向けて押し出されるわけですが、その血液が血管の中を流れる際に、血管を押す力のことを血管にかかる圧力という意味で血圧と言います。
はい、
心臓がギュッと収縮して血液を押し出すときに最も血管に強い圧が加わるのですが、これが上の血圧のことで、
はい、
収縮期血圧、あるいは最高血圧と呼びます。一方、収縮した心臓が再び、拡張するときに圧力が最も低くなるんですが、
はい、
これが下の血圧で、拡張期血圧または最低血圧と呼ぶんです。
高血圧の人は一体どのくらいいるんでしょうか？
WHO 世界保健機関の、調査によりますと、はい、25歳以上で高血圧と診断される人は2008年に世界で10億人を超えたと発表しています。単純に計算すると25歳以上の実に3人に1人が高血圧ということになります。日本では厚生労働省が3年ごとに実施している患者調査の平成20年調査によると、高血圧の患者数は796万7千人でした。これは高血圧のため継続的治療を受けている患者さんの数です。自分が高血圧だと分かっていて治療を受けていなかったり、血圧が高いということをそもそも知らない人も大勢いるわけで、現在高血圧の患者さんは約4000万人にも上ると推定されています。
そんなに大勢いらっしゃるんですか？
はい、糖尿病もしくはその予備群の患者さんの数が約2200万人と推定されていますので、高血圧はその約2倍の患者さんがいることになります。
すさまじい数ですね。ちなみに血圧がいくら以上になったら高血圧というんでしょうか？
はい、収縮期血圧、拡張期血圧のどちらか一方でも高い場合を高血圧というんですが、
はい、
2009年1月に改定された日本高血圧学会による高血圧治療ガイドライン2009によりますと、病院、診療所等で医師、看護師により測定された血圧が140の90以上、家庭で測定した血圧が135の85以上を高血圧としています。
はい、血圧が上がりますと何か症状は出るんでしょうか？
通常血圧が少し上がったくらいでは何の症状もありませんが、
はい、
一般に高血圧の症状としては頭痛や肩こり、めまい感、耳鳴り、動悸、吐き気などが挙げられます。ただ高血圧に特有の症状というのはありません。
症状がないと放っておく人も多いと思いますが、ダメなんでしょうか？
虫歯などがそうでしょうが、
はい、
痛みがないとなかなか病院には行かないものですよね。高血圧の場合も症状がほとんどないため病院に行かない人が多いんです。だからといって放っておくと、長い年月をかけて少しずつ血管が蝕まれて、やがて脳や心臓などに大変な病気を引き起こすことがあり、命に関わることも少なくないため、サイレントキラー、沈黙の殺し屋 とも呼ばれるくらい恐ろしい病気なんです。
サイレントキラーですか、はい、なぜそんなに危険なんでしょう。
血圧が高いと常に動脈に刺激が加わって痛みやすくなり、やがて詰まったり裂けたりしてしまうからです。またポンプである心臓に大きく負担をかけてしまい、心臓が弱ってしまうのを早めてしまいます。特別なものとして高血圧緊急症と呼ばれる状態があります。これは血圧が異常に高くなり、すぐに血圧を下げる治療を開始しなければ生命に関わる状態のことで、一刻を争うものです。その中に高血圧脳症という病態があります。
はい、
頭痛で発症し、不穏状態、嘔吐、視力障害、意識障害などを伴い、放置すると心臓や腎臓、大動脈、脳などに重大な障害が発生し、命を脅かすことも稀ではないため、絶対に放置してはいけません。
怖いですね。放置すると危険な高血圧症ですが、その原因は一体何なんでしょうか。
はい、腎臓が悪くて血圧が上がることや、甲状腺や副腎の異常で高血圧症をきたすことがあります。
はい、
こういった原因がはっきりしているものを二次性高血圧症と呼びますが、通常ほとんどの場合は原因がはっきりせず、遺伝的素因によるものだろうとされています。これを本体性高血圧症と呼びますが、高血圧症の約9割が実はこのタイプだと言われています。
はい、高血圧症は年を取るとともに悪化するものなんでしょうか。
いえ、一概にそうとは言えません。
はい、
ですが確かに年齢とともに血圧が上昇するという傾向はあるようです。
はい、
平成18年の国民健康栄養調査によると、我が国では高血圧の割合が 50% を超える年齢が男性で50代、女性では60代だそうで、70歳以上になると男女ともに 70% 以上の人が高血圧症だと言われています。
次に、塩分を取りすぎると血圧が上がると聞いたことがありますが、そのあたりはどうなんでしょうか。
はい、塩分、食塩ですね、
はい、
食塩の取りすぎで血圧が上昇することはこれまで多くの研究で指摘されています。食塩摂取による血圧の上昇程度のことを食塩感受性と呼びますが、
はい、
これにはかなり個人差があることも分かっています。中には食塩をたくさん摂取しても全然血圧が上がらない食塩感受性の低い人もいるんですが、
はい、
一般的に高齢者の場合、食塩感受性の高い人、つまり食塩を多く摂ると血圧が上がってしまうような人が多いと思われます。
はい、
今のところこの食塩感受性を簡単に測定する方法がないため、食塩を減らすに越したことはないようです。ちなみに1日の塩分摂取の目標値は男性 10g 未満、女性 8g 未満とされていますが、高血圧患者の場合はずっと厳しく、日本高血圧学会の定めた目標は1日 6g 未満ということです。一般的な日本人の塩分摂取量は1日 12g 程度と言われているため、高血圧の人はそれまでの半分にまで減らす努力が必要とされているんです。
はい、では塩分を控えるためのコツのようなものがあれば教えてください。
はい、まずとにかく薄い味になれることです。頼りないと思われるでしょうが、昆布や鰹節などでしっかりと出汁を取ることで薄味でも美味しく食べることが普通できます。
はい、
また七味や胡椒などの香辛料やハーブ類、シソ、生姜、みょうがなどの香りの強いもの、あるいはレモン、すだちなどの柑橘類を上手に使い、献立に味の変化をつけてください。また汁物や麺類の場合、具材を食べて汁をなるべく残すようにしてください。そして醤油やソース、ドレッシングなどをかける量に気をつけ、できることならかけるというよりつけて食べるようにすれば良いでしょう。かまぼこ、ちくわ、さつま揚げ、はんぺんといった練り製品や、ウインナー、ハム、ベーコン、魚の干物なども非常に塩分が多い食品ですし、お酒の魚に合う料理は何かと塩分が多いため、できる限り少量にしましょう。
はい、高血圧の人は塩分の制限が必要だということですね。
はい、
それ以外の治療法といいますと、やはりお薬による治療だと思いますが、血圧の薬は一度飲み始めたらずっと飲まないといけないということなんでしょうか。
そのことは日常診療で患者さんからよく質問されます、
はい、
高血圧の原因が肥満だったり副腎などに血圧を上げるような腫瘍が見つかった場合などは、その治療をすれば薬を飲まなくても良くなることが時々あります、
はい、
しかし通常の高血圧は先ほど申し上げたように遺伝的素因によるものが大多数のため、多くの方は薬で上手にコントロールする必要があるんです、
うん、
薬を飲むのが面倒だとか忙しくて病院に通うのが難しいという方の中には、高血圧をずっと放置してしまった結果、脳出血や心筋梗塞など高血圧に起因する重大な病気が発症する場合が稀ならずあるため注意してください。
はい、わかりました。それでは最後に先生、何か付け加えることはありますでしょうか。
はい、日本人中高年の男性の約6割、女性の約4割が高血圧症だと言われており、日本人に大変多い疾患です、
はい、
厚生労働省が告示した21世紀における国民健康づくり運動、通称健康日本21の試算では、国民の血圧が平均2、たった2ですよ、たった2下がることで脳卒中の死亡者が年間約1万人も減ると言われており、
うん、
循環器疾患全体では年に2万人の死亡を防ぐことができるというんです、
はい、
サイレントキラー、沈黙の殺し屋という意味が分かっていただけるかと思います。検診などで高血圧と言われた方は決して放置せず、かかりつけ医に相談してください、
はい、
また日本人の約半数が高血圧と言っても過言ではないくらい多く見られる病気のため、普段病気がないと思い込んでいる人でも家庭で血圧を測定する習慣をつけていただきたいと思います。
はい、たとえ症状がなくても検診などで高血圧を指摘されたら、まずはかかりつけ医に相談してみることということですね。よくわかりました。坂井先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会理事で近江クリニック院長の坂井信義先生に来ていただきました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供でお送りいたしました。